秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは詩編の書物を通る中で、もうこの詩編を書いたいろんな作者からすごいストーリーを見ましたね。壮大なストーリーでした。第1巻から第5巻までのそれぞれの、書物と言えばいいでしょうか、すごく素晴らしいストーリーが描かれていますね。第1巻ではダビデに集中していましたね。ダビデの神様への信頼が成長して神様への確信になった、その信仰の成長を見ることができましたね。そして第2巻ではダビデが王様になって、その王様が王国、ダビデの 王権と王国が、やがて来るダビデを超える偉大な王と偉大な王国を指し示しているストーリーを見ることができましたね。第3巻から続くとダビデのストーリーから広げて、今度イスラエルの民の、ストーリーが続いているのですね。イスラエルの民が残念ながらダビデの王国から、ダビデの王国の後からだんだんと神様から離れていくイスラエルの民を見ましたね。だんだん神様を見捨ていたイスラエルが、その罪によって神様に希留者として定められたことによって、この希留の時期に彼らは希留でいいの？希留で OK ね。OK。彼らはもう一度心の中で神様のもとへ戻りたい、神様との関係の和解を望むイスラエルの民でした。そしてふるさとに戻る、その気持ちが心の中に湧き上がるストーリーでした。第4巻ではその気流の状態の中で、もうだ脱乱でいいのかな、脱乱の中でもうディスカレッジメント、悲しみ苦しみの中で、彼らは神様に素晴らしいことを教えられました。それは後ろを覚える、過去を覚えて、神様の忠実さを、昔の昔から神様の忠実さを見ることによって、今希望のない神様の助けが見えないところの中でも神様は忠実である、そして前への希望を持つことができたイスラエルの民でした。そして第5巻は神様の忠実さが彼らの目の前で明らかになった。やっぱり神様は忠実な、信頼できるお方である。神様が気流の状態からお家に、ふるさと住まいに戻す素晴らしいストーリーが見ることができましたね。神様が戻してエルサレムに戻して、そして王国を立て直した素晴らしいストーリーでした。この詩編の最後の5編、最後の5編を見ていきたいと思います。最後の5編は賛美が終わらない5つの詩編です。ハレルヤから始まってハレルヤから終わる、一つ一つの詩編がハレルヤから始まってハレルヤで終わる、賛美が止まらない、賛美が常に湧き上がる賛美の5つの賛美です。そしてそれぞれの賛美は神様の忠実さの一部を考えて、その一部を褒めたたえる詩編なのです。今日私たちはその5つの一番最初の詩編、詩編146編を今日見ていきたいと思います。この詩編は神様の王としての限りない助けに集中している詩編なのです。神様がこの王国を建てて、そしてその王国を建てる中で、私たちはその王国の国民として、神様は私たちを助けてくださる、しかもその助けには限界がない、限りのない助けであることを見ることができるので、今日一緒に見ていきたいと思います。詩編146編の1節からこのように書いてあります。ハレルヤ、 覚えていますか？ハレルヤ。ハレルは賛美をすること、褒めたたえること、ヤはヤハウェ、ハレルヤハウェ、主に賛美をという意味ですね。主に栄光を賛美をという意味です。ハレルヤ、我が魂よ主を褒めたたえよ。一つのハレルヤだけじゃなくて、もう一度二回目のハレルヤ、主を褒めたたえよって、ハレルヤがダブってるのです。しかし二つ目のハレルヤは自分に言っているハレルヤなんですね。この詩編を書いた人が主に褒めたたえよ、でも自分も主を褒めたたえなさいっていう自分に言っている言葉なのですね。ああ私の魂よ主を褒めたたえよっていうことを言ってるのですね。神様は私の褒めたたえる、受けるのにふさわしいお方である。ここでこの詩編を書いた人は、これから生きている限り、存在がある限り、主を褒めたたえることに献身をすることを言っているのですね。2節を見るとこのように書いてあるのです。私は生きている限り主を褒めたたえる、命のある限り私の神に褒め歌を歌う。もう私に命があれば主を賛美する、主を褒めたたえる。神様が今まで私たちを支えてくださいました。住まいにもう一度連れ戻してくださいました。神様はここで常に私を助けて、私を支えてくださることがわかるので、その賛美、その支えの助けがあるからこそ、命のある限り、私の存在のある限り、主を褒めたたえる、主に賛美の歌を歌い続けるものですか、ものです。ここで彼は神様の王国の一人であることの素晴らしさ、その良さをすごく感じているところなんです。神様の御国にいることは、どのような人が作った国の中にいるよりもはるかに素晴らしいものである。そして自分がその御国の一部になっている、その国民の一人であることはどれほど特別なものであるか。神様の御国と人の国を考えるのにはちょっと比べているところなんですね。ここで3節を見ると、その比較が見えることができるのですね。あなた方は君主を頼みとしてはならない、救いのない人間の子。ここでこの詩編を書いた人は、君主を頼みとしてはならないと書いてあるのですね。これってすごく大切なのです。私たちは人間としてある限界があるのです。人間としてのその限界は、私たちはみんなアダムの子なのです。アダムの子として罪に縛られているものなのです。罪の存在、心の中に罪がありますし、その罪の性質もありますし、自分の意思でも常に罪を犯すものとして存在しているのです。アダムの子の限界を持っている人々なのです。私たちの上にいる支配者、指導者、支配者も同じなのです。私たちと変わらないんです。なので人間の指導者も同じように、そのアダムの罪のゆえにある限界を追いながら支配して、指導しているのです。その限界に、この詩編の、この3節と4節にある3つの限定が、制限が見ることができるので、一緒に見たいと思います。最初に、一番最初に書いてあること、あなた方は君主を頼みとしてはならない、頼みとしてはならない。信頼性に限界がある、信頼性に限界がある。アダムの子供として、 罪の性質が私たちにいると同じように、皆さんも罪との戦い、日々罪の戦い、心の中でやりたいことはなかなかやらない、やってはいけないと知りながらやってしまう、その心の戦いが自分の心にあるように、私たちの上にいる人にもその同じ心の戦いがあるのです。なおさらイエス様の救いを受けていない、イエス様の救いによって心が変えられていない人たちはなおさらのことではないでしょうか。なのでそれによってその信頼できる限定が、あるのです。限りがあるのです。それだけではないです。二つ目に、彼らの助けに限界があるのです。救いのない人間の子、救いのない助けの限界があるのですね。彼らにはできることがに限りがあるのです。たまに私たちは自分の政府にあるリーダーとか自分の上の指導者たちには私たちの必要すべて助けてあげる、養ってあげる、そのような必要を満たす、責任を与える時があると思います。しかし正直に言うと、それは彼らにとってはものすごく大きすぎるような重荷ではないでしょうか。なぜかというと、私たちとそれほど変わらないんです。自分の人生の中に未来を見ることはできますか？できませんよね。私たちの上の指導者たちも未来を見通すことは非常に難しいことです。私たちの人生の中では間違った、決意をしたことありますか？こういうふうにするべきだ、でも後を振り返ってみて、あ、これはちょっと間違いだった、失敗したな。私たちの上の指導者も同じようなことをするのです。私たちにもどうすればいいかわからない時ってありますよね。どういうふうに進めばいいか、どの一歩を進む、どっちの方向に行けばいいのかわからない。私たちの上の指導者にもその限界も、覆っている者たちなのです。助けの限界があるものなのです。彼らは神様ではありません。ただの人間です。そして人間としての限界があるのです。3つ目に、4節を見ていきましょう。4節、霊が出ていくと人は自分の土に帰り、その日のうちに彼の計画は滅び失せる。人には信頼さの限界、そして、助けの限界、そして最後には時間の限界があるのです。時間の限界、いつか彼らの助けは終わるのです。いつか終わるのです。彼らの人生が終わった時に彼らの計画もその場面で終わるのです。他の人がその立場に入る時に他の人の計画がその人の計画を上回るのです。私たちの人生を見る中で総理大臣が来たり行ったり来たりしますよね。その総理大臣の計画が次の総理大臣が入ると、だんだんその前の総理大臣の計画が続くのは長くは続きませんよね。面白いこと、私たち親としての計画も同じなんです。考えてみてください。自分が子供のための成長や人生を歩むための準備をいっぱい準備しようとしますよね。しかし私たちがこの世を去るときに、そのいろいろ準備していた計画を実際に子どもたちがその思うように生かすとは限りませんよね。どのように使うかは本人によって変わるんです。こうして使いなさいと言っても、そうしてそのように使うとは限りがないです。時間の限界があるのです。人間の王国には限界があるのです。助けの限界、信頼さの限界、そして時間の限界。神様の場合はどうでしょうか。この詩編を続けてみると、人間の支え、人間の助けと神様の助けを比べる、詩編です。どのように神様の助けは人間の助けと変わるのでしょうか。5節を今度一緒に見ていきたいと思います。5節、幸いなことよ、 ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く人。これって最初、最後は素晴らしいです。幸い、なんと素晴らしいこと、幸いな、いいこと、いいことですよ。喜びがいっぱいのことですよ。幸いなことよ。神様があなたを助けることは、でもその神様の言い方が面白いです。ヤコブの神、イスラエル人がこれを書いているのです。イスラエルという名前を付けられた国の人、ヤコブ、ヤコブの神、つまりイスラエルの始めから終わりまで、その同じ神様が世代から世代へと、世代へと、世代へと、時間の限界がない、時間に対しての限りのない神様が今の世代にいる。詩編を書いているでしょう。私の世代にも神様は忠実に助けを与える。ヤコブに助けを与えたように、今度私にも、何世代も後にいる私にも、その助けが十分に足りている。限界の、時間の限界がない神様です。そして神様の御国の中では、過去に無限の助けが見えるように、時間の限りのない助けが見えるように、未来にもその同じ助けがちゃんと用意されていることに確信できる人でしたね。神様の助けは前から終わっていないように、現在も止まっていないように、時間が、時間の続きの続きまで、最後の最後まで神様の助けは終わらない。そのためにこの人もハレルヤ、主を褒めたたえよう。なぜかというと、主は時間の、助けるための時間の制限がない、限りない助けを与えることができる。時間の限りない、限りのない時間の助け。もう一つは、限りのない力の助けを見ることができますね。6節を見ましょう。6節。主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方。常しえまでも真実を守り。天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方。考えてみてください。この地球は、惑星の中のこの、ソーラーシステムは何だっけ、太平洋だっけ、ソーラーシステムはこの月、天、太陽といろんな惑星がいる、この僕たちの、あと惑星のグループといわれるわかる、太陽系、太陽からちょうどぴったりの場所にいるこの地球、生活が、命が十分に満たされるこの環境の中で、この地球が作られています。しかもそれだけではなく、山と海、天と地と海、この作り方も、命を、この地上の中の生き物を完全に命を満たすことができる地球を作ってくださった神様が、その偉大な力で私たちをも助けてくださるのです。万物を創造した力で私たちを支えてくださる神様です。限りのない力を持たれる主が、その同じ力で、万物を創造した同じ無限の力で、私たち、自分の国民、自分の王国にいる人々を助けて支えてくださるお方です。限りのない時間、限りのない力、そして最後には限りのない正しさと恵み深さ。ちょうど6節の終わりに、常しえまでも真実を守る。常しえまでに真実を守る。嘘をつく必要のない主、嘘をつかない真実を守るお方、信頼できる主、 ハレルヤ。そしてその真実の中で、その国民を支配し支えるお方なのです。7節を続けてみましょうか。どのようにその真理を守るか。一つは、自分を助けることのできない人を助けるお方。虐げられている者のために裁きを行い、虐げる人に対しての、その虐げをする人に対しての裁きをし、そして、自分の助けることができない虐げられている人を守ってくださるお方。飢えている者にパンを与える方。自分ではパンを集めることができない、食べ物が足りない、そのような人に、自分を助けることができない人に、神様は自分の王国にいる者としてパンが必ずあるようにする、飢えることがもう一切ないようにしてくださるお方。主は囚われ人を解放される。自分がもうどうしようもどうにもできない、気流者と同じように囚われてもそれから自由になる気持ちも希望も失っている人々、その解放されている人々を自由にしてくださるお方です。自分を助けることができない人を助けるお方。このもう一つの方法、8節では、この世の汚れ、この世の、壊れたこの世界の中に回復をしてくださるお方。8節を見ましょうか。主は目の見えない者たちの目を開け。目の見えない人、罪がこの世に入った時に病気が入りましたね。その病気、そのいろんな体の被害が生じてしまいましたね。主は目の見えない者たちの目を開く。この世の、砕かれた、世の中の罪の中の世を、その体の癒しを与えてくださる。体だけではなく魂の癒しも、主はかがんでいる者たちを起こさせる。魂の癒しも与えてくださるお方です。主は正しい者たちを愛する。この世の罪の中で正しさを愛することは、世界の流れと全然違う方向に歩む時が多いです。自分勝手な歩みをする者たち、自分の好きな方法、自己中心的な歩みをしているいろんな人の中で、私は主を愛しながら、正しいものを愛しながら主を歩む、世界の流れの逆方向を泳いでいるような、そのような状況の中の人たちに、神様がその人たち、他の人に愛されなくても私はあなたを愛しているということを見ることができますね。次に、9節、他の人に拒否されている人を受け入れてくださる。 主は気流者を守り、気流者、もう他の人に見捨てられてほとんど奴隷扱いとしておられる人、その人を、自分身を守ることの権利も力もない人たちを、主が彼らを受け入れ、彼らの守りとなってくださる。みなしごとやもめを支えられる。聖書の中ではよくやもめの、自分の助けがどうしてもできない、他の人に見捨てられる、みなしごもそうでしたね。そういう世界の中の見捨てられた人が、神様が支えてくださるお方になるのです。そのような人たち、気流者やみなしごややもめを、被害を与える、悪いことをする人たちに対しての、しかし悪しき者たち、者の道は主が曲げられる。彼らの計画をひっくり返して、他の人に、その自分を守ることができない人に害を与えようとする人に、その害が自分に戻ってくるように神様が計画をしてくださるお方。このようにして私たちは神様の王国として、神様の御国のものとして、人間と比べて神様の偉大な無限な力、限りのない力の助けがどのように私たちをこれからずっと支えてくださるかを見ることができましたね。考えてください。気流者として、 ずっとこの希望を持ちたいけれど、希望の希をあの住まいに戻ってエルサレムに戻りたい気持ちだった人が、やっと神様に自由にされて、長い旅をして、その旅の中で神様に守られて、エルサレムに登る中で、そのエルサレムが目の前にいる時の賛美の歌、そしてエルサレムの門に入って、これから私は神様に支えながら、命のある限り私は主に賛美をする、その気持ち、最高な気持ちですね。そのストーリーは彼らのストーリーだけではないです。私たちのストーリーを指し示しているストーリーでもあるのです。なぜかというと、その同じ確信、エルサレムに住み始めて、エルサレムに住んで、その助けを見たその人も、私たちが待ち望んでいる私たちの住まいとも似ているのです。第一ペテロの一章にこのように詩編のストーリーが私たちのストーリーを指し示している素晴らしい面白い書物です。第一ペテロの一章の三節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。ハレルヤ。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。私たちには希望がなかったのです。罪の奴隷でした。罪から解放される希望もありませんでした。しかしイエス・キリストは自分の死を通して、十字架の上の死を通して、そしてその3日後の復活によって、私たちに素晴らしい希望、命の希望を与えてくださったのです。命を与えてくださったのです。生ける望みを持たせてくださいました。それは何でしょうか。4節、また朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産、住まい、資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。もう私たちのものなのです。私たちの住まい、永遠の住まい、その永遠の王国とその資産がもう私たちのものなのです。そのものが私たちの望みなのです。希留者が帰っている、主が呼ばれるまでに、その王様が呼ばれるまでに、私たちはその呼びかけを待っている状態でいる私たちです。しかしその、資産をもう私たちのものであり、受け継ぐ時が来るのです。5節、あなた方は信仰により、神の道からによって守られており、ハレルヤ、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。詩編のストーリーがこの3つの聖句に、私たちのストーリーにもなっているのです。ハレルヤ。私たちにはこの素晴らしい希望なので、ちょうどこの詩編の146編が後ろを振り返って、ヤコブの時から助けがずっと今まであるし、常しえまでにあるように、私たちもイエス様の十字架と復活によって、イエス様の救いがその時からずっと私たちにもあるように、そして遥かの永遠にその助けが残るように、私たちも確信を持って振り返って、イエス様の十字架と復活を覚えて、そしてその助けが今私たちを支えて、そして未来にも、永遠の未来にも私たちの助けになることを思い出す確信を持つことができます。まさにそのようなことをするようにと、イエス様は十字架にかける前に言いましたね。第一コリントの11章23節と20から26節にこう書いてあります。 私は主から、パウロが言っていることです。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げた後に、あとそれを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。25節、食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。26節、ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。主が来られるまで主の十字架と復活を覚える。過去を振り返ってイエス様の犠牲を覚えることによって未来主が来られるまでの希望と生ける望みが、その確信を持ちながら私たちはこの世の歩みをすることができます。なので今日もそのことを考えて振り返って、主の十字架の、イエス様の十字架の上の犠牲、そして3日目の復活を思い出しながら、それに感謝しながらこの聖餐式を行いたいと思いますので、その前に一言お祈りをしてから早速行きたいと思います。ライブ礼拝の方はこの祈りの後に切らせていただきますのでよろしくお願いします。お父様、このように私たちを詩篇の素晴らしいストーリーを通して、そのストーリーがどこまで私たちのストーリーにつながっているのかをこの詩篇を通して教えられました。感謝します。詩篇を読むときに、これは私のストーリーとつながっているんだということを忘れずに読むことができるように助けてください。そして詩篇の人たちが振り返って神様の助けを見るように、私たちも振り返ってイエス様の素晴らしい、イエス様のうちにあるものとして、イエス様の中にあるものとして私たちに与えられている素晴らしい、もう数多くの助け、数多くの賜物、限りのない支えが私たちのものであることを思い起こして、十字架によって清められた、復活を通して生きる希望を与えられている、そのことを考えてこのひとときをも持つことができるように助けてください。イエス様の素晴らしい御名によってこれを感謝してお祈りします。アーメン。